はい、感謝いたします。皆さんこんにちは、特別賛美に感謝をいたします。また元気で、な賛美をしていただけたらなと思います。それでは早速ですけれども御言葉を開けたいと思います。旧約聖書の吉脇13章1節から7節を今夕の御言葉とし、今主のために、今主のためにということについて、共に考えていきたいと思います。旧約聖書吉脇の13章1節から7節までをそれでは拝読させていただきます。ヨシュアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。その残っている地は次の通りである。ペリシテ人の全地域、ゲルション人の全土、エジプトの東のシホルから北方のカナン人のものとみなされているエクロンの国境まで、ペリシテ人の5人の領主、ガザ人、アシュドデ人、アシュケロン人、ガテ人、エクロン人の地、それに南のアビム人の地、カナン人の全土、シドン人のメアラからエモリ人の国境のアフェクまでの地、またヘルモン山のふもとのバールガドからレボハマテまでのゲバル人の地、およびレバノンの東側全部、レバノンからミスレフォテマイムまでの山地のすべての住民、すなわちシドン人の全部、私は彼らをイスラエル人の前から追い払おう。私が命じた通りに、ただあなたはこの地を、失礼、あなたはその地をイスラエルに相続地としてくじで分けよう。今あなたはこの地を九つの部族とマナセの半部族とに相続地として割り当てよう。十三章の一節に、ヨシュアは年を重ねて老人になった。神様がヨシュアに仰せられて、七節のところで、今あなたはこの土地を九つの部族とマナセの半部族とに相続地として割り当てよう。今主のために一言お祈りをします。天のお父様、どうぞ御言葉を祝福し、また私たちに励ましと、またチャレンジを与えてくださいますように。今主のために私たちがなすべきこと、またしなければならないことがあれば、どうぞ今晩の御言葉を通して主が教え、そして励まし、主の御心を行うことができるように導いてください。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。吉脇をずっと見てきておりますけれども、今までは吉脇の前半部分でカナンにおけるイスラエルの戦いということがずっと記されてきておりました。で、13章からは吉脇の後半に入りまして、ここからはカナンがいよいよイスラエルに相続地として割り当てられる道のりが記されております。それは9つの部族とマナセの半部族への割り当てでありました。そのプロジェクトに年を重ねて老人になったヨシュアが選ばれて、神様は彼に新たな使命をここで与えられました。 神様は勝利してきたイスラエルにまだ主のために励むことを用意されて計画をされました。そして今そのことをするようにとヨシュアに言われました。私たちは信仰生活を送っていきますと、ある一定の成果を上げて一生懸命やってきていたしますと、もうここまで一生懸命やったのでこれでいいんではないかというふうに考えることがあります。しかし今私たちは神様のためにもう一度もっと励んでいく、主のために仕えること、主のために捧げることということがある分野においてヨシュアのように求められているかもしれないんですね。今日なぜそしたら今主のためなのか、今日の御言葉から3つのことを見ていきたいと思います。なぜ今主のためなんでしょうか。それは機会は十分に与えられているからです。チャンスは誰にでも与えられているからです。13章の一節で、ヨシュアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。ここで聖書はヨシュアは年を重ねて老人になったと記し、おそらく彼はここで90歳ぐらいになっていたと思われます。それはご存知の通りに、ヨシュア記の23章24章を見ますと、彼は110歳で神様の身元へ行きました。しかし神様は、まあ人生で言えばですね、人生の定年を過ぎて、まあ定年が70歳とすれば、今日本の企業はどうでしょう、65歳かもう今度は70歳に引き上げようかということを考えておられるそうですけど、もし彼が90歳とするならば、彼の人生の定年を20歳も超えた時に神様はなおまだヨシュアに声をかけられて、そしてこのことをしましょうと仰せられたんですね。神様がその老人ヨシュアに今それをしなさいと呼ばれているんであるならば、主のためにする機会や神様のためにするチャンスというのは十分に誰にでも与えられているというふうに見ることができるんじゃないでしょうかね。私たちのこの社会っていうのは、日本だけではないですけども、若い人とか強い人に十分なチャンスを与えられて、で能力のある人、もちろん有能な人には十分な機会やチャンスが与えられて、そして社会や会社やまたこの国というのは、そういう人たちをどんどんどんどん求めていると思うんですね。けど弱い人とか、ね、年を重ねてもう遅くなっている人とか、素早くできない人とか、仮に物事を早く考えることができないというふうに見られているような人があるとするならば、社会やまたこの国というのは、そういう人たちは少しずつ少しずつ排除されていく傾向にあると思うんですね。しかし神様のためにと考えたときに、主のためにチャンスは年を重ねていたこのヨシュアにも与えられて、そして主のためにするチャンスはもちろん若い者にも、彼にそのようなチャンスや能力というものが与えられていないと思っているような人であったとしても、神様は十分に主のためへの猶予、その 機会を与えてくださっているんじゃないでしょうかね。主のためには年齢とか経験とかそれは関係ありませんね。主は私たちを作られて、私たちに特別な賜物を与えて、特別な存在としてくださっています。それは神様の栄光を表すため、それが神様に捧げられて神様のために用いられたときに、神様が捧げられたものを主のために持ってこられたものを通して神様がご栄光を表してくださるためではないでしょうかね。パウロはこのように言いました。エペソ人の5章の16、17で、そういうわけですから賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。どうして今主のために私たちはもう一度を励むべきでしょうか。それは機会は十分に与えられているからと思うんですね。二つ目、どうして今主のためなんでしょうか。なすべきことは残されているからですね。なすべきことは残されているからです。13章の1節の後半、年を重ね老人になったがまだ占領すべき地がたくさん残っている。その残っている地は次の通りである。ペリシテ人の全地域、ゲルション人の全土。この後3節4節5節でずっとその占領すべき地の場所や内容が記されているんですね。ここで神様はヨシュアにまだ占領すべき地をたくさん残しているとおっしゃられました。まあ、2節では2節から3節では、まあ、具体的にはペリシテ人の全地域やゲルション人の全土とこう書いてありますけれども、まあ、これはカナンの南のですね、しかも西側の地域と言われている場所なんですね。で、4節から6節のところのこのカタカナがずっとヘルモン山からとこうバールからと出てきますけれども、これはカナンの地域でも北の方、北の山地の名前である。神様がヨシュアに残された、占領しないといけないと言われたその地域というのは、ある一定の小さな小さな一つのところではなく、カナンの南の方の地中海に面したその海岸から、そして北に上がって、しかも海岸ではなくて北の、しかも山地の方まで。まあ、この3節4節5節を注意深くずっと見ていきますと、2節のところではペリシテ人の全地域全部、ペリシテ人の全土すべて、3節のところでも4節のところでも5節のところでも全部とか全地域とか何々側の全部。神様がヨシュアに残されたこの地域っていうのは非常に大きな大きな領土であったわけです。つまりもうそのような年になって、彼は今まで一生懸命戦ってここまでやってきたんです。もう90歳です。しかしその彼に神様は、まだあなたはやるべきことが残っていますよとはっきりとここでお示しになられたんです。ヨシュアというのはもうモーセに40年近く仕えてきましたね。あの荒野の38年、モーセはその荒野のところで、カナンの地域の手前のところでですね、まあ、不信仰のゆえにあなたは約束の地を見てもいいけど入ることはできないと言って、そこで命を彼はもう絶たれました。その後リーダーをヨシュアに引き継がせて、神様はそのご計画を進められましたけれども、ヨシュアは忠実に忠実にモーセに仕えていましたね。そしてそれだけではなく、彼はヨルダン川を渡ってから、カナンに入ってから7年間も一生懸命彼は忠実に働いてきたんです。そしてカナンの諸国と戦って勝利させていただいて、31人の王に彼は神様の助けによって勝利させていただいたんです。 彼は怠けてませんでした。彼は一生懸命主のためにやってきたんです。多くのことをやってきました。しかしそうしてきた彼になお神様はまだやるべきことを残っていると、ここでおっしゃられた。御言葉っていうのは、聖書を見ていきますと、このようにして今まで一生懸命やってきているにもかかる、そこでいいですよ、よくやりましたよで終わってないところが結構あるんですね。神様はアブラハムにですね、99歳になった時に、あなたは全きものであれ、こうおっしゃる。新約聖書移りますと、神様は、主イエス様は、あの十二弟子を選ばれてですね、弟子たちの多くが夜中、夜通し働いて、一生懸命、魚を取ろうとして、そして網を下ろして、一生懸命魚を取ろうとしましたが、一匹も魚を取ることができなかったんです。弟子たちは疲れ果てていたんですけれど、その弟子たちにイエス様もおっしゃいましたね。深みにもう一回組み出して網を右に下ろして魚を取りなさい。彼らは一生懸命自分たちなりにやってきたんですね。けどやって、よくやりましたよ、お疲れさんでしたとイエス様もおっしゃらなくて、まだあなたがやらないといけないことをイエス様は残しておられたんです。パウロはそのような意味のことをよく分かっていて、このようなことを彼は言っていますね。ピリピ人の手紙の3章の12節で非常に有名ですけれど、彼はこう言いましたね。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。彼はもう一生懸命神様のために働いてきましたし、そして主のために全部捧げて、本当に労力を尽くして、努力を尽くして、ある時は本当に気使ってですね、自分の能力を殺してまでも神様のために使えるという、そういうふうな配慮を持って彼は使えてきました。しかし彼は絶対そこで自分はやってきた、もうこれでいいとは彼は言わない。完全にされているのでもない、ただ捉えようとして追求しているのです。いや、それはイエス・キリストが私をそのようにするように捉えてくださったのですと。私たちは本当に神様のためにですね、多くのことをし、長く忠実にやってくると、時々でもう今まで私よくやってきたと思う、そういう思いがやっぱり出てくる。しかし主のためにこれでいい、主のためにこれで終わりということは言えないんじゃないでしょうかね。私たちはさらに神様と近く歩んでいく、本当に恵みによって成長させられて、もっと神様に喜ばれるようなものとされていく、霊的にもっと引き上げさせられていく、そのようないわゆる余地というのは皆に残されているんじゃないでしょうかね。成熟させられて、ある時はもっと自分が信じているこの信仰をもっと継承していく、まあ、ダビデはそのことを言いましたですね。ちょっと一箇所見たいと思いますけど、ここ映らないと思いますが、旧約聖書の詩編の71編の18節、ダビデが書いたと思われる詩編71編の18節に彼はこのように言っているんですね。詩編71の18、前のスクリーンに出ないと思います。まあ時々いいですね、こういう御言葉を一生懸命開けるというのはいいと思いますですね。オートマチックでパッパッと出てくるのは便利は便利なんですけど、詩編の71編の18、彼はこう言っていますね。彼も年を解いて、年老いて白髪になっていても、神よ、私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を、次の世代にあなたの滞納の技を、後に来るすべてのものに告げ知らせます。彼は年老いて、そしてもういいと、もうここまでやってきたと彼は言わない。いや、神様、私は 私のこの力を次の世代にあなたの大能の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。主のためになすべきことがあります。信仰を継承していくということが私には残されていますと彼はここで歌ったわけなんですね。どうして今私たちは主のためになんでしょうか。それはチャンスは誰にでも十分に与えられているからですね。そしてなすべきことはまだ残されているからなんですね。そして最後、どうして今主のためなんでしょうか。主は共に働くと約束されているからです。神様は一緒に働いて素晴らしいことをしてくださるからです。主は共に働くと約束されているからです。13章の6節戻りますと、レバノンからミスレフォテマイムまでの山地のすべての住民、すなわちシドン人の全部、私は彼らをイスラエル人の前から追い払おう。私が命じた通り、ただあなたはその地をイスラエルに相続地として分けよう。ここで神様はヨシュアに、あなたはこのことをしなさい、はい、頑張ってください、もう一度踏ん張ってください、そういうふうにだけおっしゃられませんでした。6節の中ほど見ますと、私は彼らをあなたの前から追い払おうと約束してくださったんです。なんと素晴らしいですよね。はい、あなたにはやるべきことは残ってますよ、このことですよ、この地域ですよって言って、はい、どうぞ頑張ってください、汗流してください、踏ん張ってください、はい、どうぞ私見ときます。神様はそのようにおっしゃられませんでした。神様はそのことを教えられましたけれども、いや、私は彼らをあなたの前から追い払います。主はヨシュアと共に働くと約束してくださったんですね。私たちは神様のために何かしよう、このことを捧げよう、これをやっていこう、時々ですね、ちょっと恐れたり戸惑ったり、まあ、躊躇したりすることが あると思うんですね。モーセがそうでしたね。神様はモーセを選ばれて、そして約束の地に民を導き出していきなさい、あの奴隷で苦しんでいる私が選んだ愛するあの民をあなたは引いていって、乳と蜜の流れる地に彼らを導いていきなさいって言った時に、彼は、いや神様、私はできないです、そんな器じゃないですと何度も何度も神様と対話の中で彼は断りました。その時、皆さんご存知と思いますけれども、イエス、神様はモーセに現れて、何度も何度も、私はとか、私がするではないか、私が助けるではないか、私がするではないか、何度も何度もそのような私がとか私はとかいう言葉を持ってモーセを励まされたんです。まあ究極的には神様はモーセにこうおっしゃられましたね。私はあるというものである、私は主である、私は救い出す、私は与える。何度も何度も、もう出エジプト記の3章4章5章6章のところを見ていきますと、私はそういう言葉が何度も見ることができるんですね。どうして今主のためになんでしょうか。主は共に働くって、主が一緒にいて、主が素晴らしいことをしてくださるということが約束されているからです。イスラエルはカナンを相続するために、本当にもう一度信仰を働かせる、そういう必要がありましたね。ヨシュアは年老いていましたけれども、彼は信仰によって出ていきました。彼はこの主の約束を覚えて前へ進んでいたんですね。私たちも今主のために、今主のためにしなければならないこと、 この分野において私は神様にもう一歩、いや私は前はやっていたけれども主のためにこのことがまだちょっと残されている、主のためにこのことを捧げたい、今主のためにこのことを、これは私を含めて皆何かあると思うんですね。いやしかも何かできることはあるんではないでしょうか、ね、年齢は関係ないと思うんですね。もうヨシュアがそうでした。もう彼は一生懸命やってきて、そして年を重ねてもう引退です。110歳から90歳考えたら彼はもう20年するともう彼はこの地上からはいなくなっている、そのような人物で、しかしそのような彼に神様は新たなプロジェクトを与えて、そして約束も与えて、今それをしなさいと励ましを与えられたんです。私たちももう一度本当にこの御言葉から励まされ、今ね、主が導いておられることがあるんだったら、今主のためにそれを捧げ、今主のためにそれを用いていただいて、そして神様の素晴らしさを私たちは神様と共に見ることができれば幸いではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今主のために、私たちも今主のために信仰によってもう一度立ち上がって捧げて歩んでいくことができるようにしてください。御言葉に感謝をいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。